ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大学会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。よろしくお願いします。
お願いします。さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに乗り換わり、大学会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、今年はですね、介護についていろんな施設の方からお話を伺ってるんですけども、
はい、そうなんですよね、まさに私たちがこれから、迎えていく、その生活の環境をですね、支えていただける介護の方々のお話、これね、とってもためになってます。そう
です
か。
で、これまでね、確か私たち の大友会グループのね、介護老人保健施設のアウンと、あと先月は、介護老人福祉施設の西御堂のちょっと三笠の方にね、お話を伺ってきましたけども、いろんな施設があるんですよね。
そうなんですよね、形も違うし、受け入れる方の、なんていうんでしょう、いろんな状態も違ってるんだなってことがよく分かりました。
そうですね、そんな感じでね、多くの施設があるわけなんですけども、さっき今お話があったように、その介護度とかね、そのご利用される方の状況によってはやっぱ変わってくるんですよね。で、これ本当に複雑でちょっと覚えきれないんですけども、そうなんですけどもね、それでも少しずつね、勉強していこうかなと思いまして、今年はいろんな方からね、お話を聞いてるとこなんですけども、で、今回はですね、サービス付き高齢者向け住宅の絆の住まい U の介護事業部統括責任者、鈴木智俊さんをゲストに迎えてお話を伺っていこうかと思います。鈴木さん、どうかよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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 はい、ではまずね、まずこのサービス付き、高齢者住宅、ちょっと長いんで、これサポージュってよく訳されるんですけども、サポージュについて聞いていこうと思うんですけども、このサポージュの、絆の住まい U ですね、これまずどこにありますか。
はい、住所は一宮市音羽三丁目になります。尾張一宮駅の方からですね、北上して徒歩15分ほどのところにございます。
駅の前の道をずっと北側に歩いていくとあるって感じですかね。
そうですね、あります。
なるほど。で、そこ、この左高住ですね、この左高住っていうところは、他のこの今まで聞いてきた福祉施設、介護施設あるんですけども、どんな施設なんでしょうかね。
はい、基本的にはですね、高齢者の方々に向けての、住居ですね、住居になりますので、基本的には賃貸借契約を結んでお部屋を借りていただくというような形になります。ただ運営する会社によっては、いろんな付随するサービスがついてますので、例えば介護度が重い方でも入れたりとか、ちょっと軽い方しか入れないといったようなところは、ちょっとそれぞれによって変わってくると思います。ただ決められているのが、一応毎日安否を確認するということと、あと高齢者の生活の相談に乗るという、その2点だけは一応法律の方で決められているような形です。
なるほど。で、この具体的にはこの絆の住まい U ではどんなサービスを提供してみえるんですか。
そうですね、うちの方は基本的には軽い方向けですね、ご自分でいろいろとちょっとできる方向けの施設になりますので、ちょっと重度の方だとなかなかもしかすると住みづらいかもしれませんが、ご飯を提供したりですとか、あとは一応外出等もちょっと、ルールはあるんですけれども、それに乗っ取ってもらえたらお一人で行ったりですとか、 ご家族と一緒に外食ですとかもしていただいても大丈夫な施設になってます。
なるほど。なんか施設っていうよりかはどちらかというと、いろんなサービスがついた住居っていう感じなんですかね。
そうですね、ただやっぱりちょっと門限がかなり厳しかったりですとかするので、完全にちょっと自立で、もう今お一人暮らしをちょっと楽しんでるっていう方に対しては、ちょっと物足りないとか窮屈な思いをさせてしまうかなとは思います。
でもね、やっぱ門限がないと安否確認できませんもんね。
おっしゃる通りですよ。
そうですね、
はい、
なるほど、わかりました。あと、こういう施設 ですかね、こう住居と言ってもいいと思うんですけれども、こう今までね、いろんなその経路を聞いてきたんですけども、ここはどういった経路から入っていくんですか。入院してから入るとか、あとケアマネさんですね、から紹介されるとかあると思うんですけども、どんな経路でしょうかね。
はい、一番多いのはやはりケアマネージャーさんからの紹介が多いですね、うんうん、ちょっとお一人で、暮らしていくのが難しい方の、ご紹介だったりします。あとは、紹介会社ですとか、紹介サイトから、こうご連絡をいただいたりすることもありますし、今増えてきているのが入院中で、病院のワーカーさんからですね、ちょっと退院はできるんだけれども、ご自宅に戻るのは困難という方のご相談が増えてきています。
これ自分から探していくこともできるんですか。
あ、できますよ。たまにですけれども、うん、ご本人さんから、連絡してくださる方も見えますね、うんうん。
いや、将来的にね、僕もね、お世話になろうかなって思ってますけども、はい、あとこの、絆の住まい U って方のとこなんですけども、今いろいろとお話を伺ったんですけども、具体的にどんな方、まあ、軽い方っていうお話を聞いたと思うんですけども、はい、どんな入居条件っていうのかね、もうちょっと具体的に教えていただけます。
はい、一応60歳以上の方であれば、うん、介護認定を受けられていなくてもご入居は可能です。で、仮に60歳未満の方だとちょっと介護認定 の、 必要がございます、うん。で、あとはですね、おおむねちょっとどなたでも一応入居は可能なんですが、うちの方が看護師がちょっと24時間常駐をしていないので、医療的ケアが、まあ、常にちょっと必要な方だとちょっとご入居自体が難しいかなとは思います。
なるほど。介護認定がいらないっていうのが今までとは違いますよね。
そうですね、うん、はい、
そういうところはやはり比較的軽い方っていうか、まあ障害じゃないのなんて言ったかな、介護度が軽いって言ったかな、まあ、そういった方が、入居されるところなんですね、
はい。
あと今看護師さんは常にいるわけじゃないってことだったんですけれども、ある程度医療ケアが必要な方っていうのは受け入れてもらえるんでしょうか。
そうですね、ちょっと程度に本当によってしまうんですけれども、例えば訪問看護と連携をして、医療的ケアはそちらの看護師さんにお任せすることで、入居自体を可能にするというケースもございます。
その辺は、まあ、その必要な医療に応じて、まあ、相談していただくってことですかね。
そうですね、はい、
うん、なるほど。あとこれ毎回聞いてるんですけども、やはりこう年を、ね、重ねるとどうしても気になるのは認知症なんですよね。
そこですね、
そこですよね。認知症の方はどうなんですか、受け入れてもらえるんでしょうか。
そうですね、認知症の方も、まあ、何名か今ご入居実際されているんですけれども、うん、かなりこう重度の認知症となってしまって、例えば他のお部屋の方のところにも頻繁にこう間違えて行ってしまったりすると、ちょっとなかなか継続は難しいかなっていうのはありますが、まあ、認知症だからといって必ずしも入居ダメですよというわけではないですね。そこもちょっと相談にはなると思います。
なるほど。やっぱりその認知症に関してもやはり軽めの方であれば、まあ、できるかなってところですかね。
そうですね、そうですね、ちょっとなかなか難しいところではありますが。
なるほど。
このごめんなさい、お部屋の作りっていうのは、
はい、
病院みたいにこう、ま、んなんていうかな、ガラッと入っていく感じなんですか、はい、なんかこう住宅っていうと個別にあるような感じもするんですけども、
そう、ね、どんな感じになってるんでしょう。
でもイメージとしては多分病室にやっぱり近い、個室の病室に近いかなと思います。ベッドがあってトイレがあって洗面台があってというような形ですね。
なるほど。
でベッドサイドにナースコールがついてるような。
なるほど、
はい。
まあ、だからこそ、まあ、間違って他の部屋に入っちゃうってこともなくはないってことです
よね。そうですね、区別がつかなかったりすることもありますよね。
しっかりしている方だと鍵をしているので、まあ、間違いはないんですけど、やっぱり鍵開けてる方もいらっしゃるので、ちょっともうあんまり間違えて頻回に特に夜中とか入ってしまうと
なるほど。
ちょっとそうですね、はい、
鍵かけられるんですね。
あ、鍵かけられてる方もいらっしゃいますね、
うん、なかなかあんまし、僕病院の感覚だと病室に鍵かけるって感覚ないです
ね。ないですよ ね、
ないですよね。
いざという時に入れませんもんね、うん、あ、鍵かかってる。
そうですね、一応マスターキーがありまして、
なるほど、
全部開くようにはなっているので、う
ん、まあ、でもプライベートがプライバシーが守られるみたいな意味なんですね。
基本的には開けませんので、こちらから。
そういうことですね、
はい、
わ、
はい、
か かりました。あとその施設の規模をちょっと聞いていきたいんですけども、
はい、
どのぐらいの、ご利用者様が入ることができるんですか。
お部屋の数がマックスで33床ありまして、うん、現在はちょっと30名ほど入居されているような形ですね、う
ん
う
んうん、ちょっと空いてるんですね。
あ、そうですね。
これは今入ろうと思ったらすぐ入れるんですか。
いや、実はですねちょっと今問い合わせをいくつかいただいてまして、ご予約されてる方もいるので、おそらくちょっと今は待ってもらうような形になるかなと思います。
まあ、人気なんですかね。
ねえ、
あと、うん、こういったその施設を支えるねスタッフの方ってどのくらい見えるんですか。
そうですね、介護職、いわゆるケア職が、5名、看護師が1名、厨房や清掃スタッフが8名ほど今、うん、働いてくださってます、う
ん、なるほど。今までのね聞いてきたところで結構大規模だったことだったんですけども、はい、まあ、この規模に応じた、ね、中の、人数かなと思いますし、あとやっぱ、程度が軽いってこともあってね、ちょっと今までの、その聞いてきた人と比べるとちょっとスタッフが少ない感じは受けますよね。
なんか自然の生活がそこで営まれてるみたいなイメージなんでしょうかね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、はい。
あとここからねちょっと難しいこと聞いちゃうんですけども、これも皆さん聞いてるんですけども、このスタッフの方なんですけども、
はい、
どうしても介護ってねすごく大変な職業だと思うんですけども、そういった方のねモチベーションをね保つなんか秘訣ってあります？
そうですね、なかなかこうやっぱり言葉とかだけだとやっぱりなかなかモチベーションは上がらないので、なんとかその給与ですねに反映できるようにいろんな工夫はしていきたいなと思ってますし、していっているつもりではあります。
はい、あとご利用者様ですね、ご利用されている方が満足されるような何か工夫ってありますか。
そうですね、先ほど言ったように割と軽い方が多いので、うちの会社の方が今コンビニをたまたま経営しているので、ファミリーマートですね。
そうですか。
はい、なので月に1回なんですけれども、うん、ファミリーマートをこう呼んで、食堂にバーッと商品を並べて、実際商品を選んでその場で買ってもらうといったようなサービスを行っております。
うん、なかなか面白いですよね。
本当ですね、
そうですね、
コンビニでもね外に出て買いに行くのはそれなりに、
はい、
億劫に、私たちでも億劫ですから、
うん、そうですね、なかなかしかもその施設の場所でコンビニまで行くとなると結構な距離があるのでちょっと大変ですし、まあ、行けない方もいらっしゃるので、
はい、
このサービス本当に喜ばれてますね。
やっぱ買い物って楽しいですもんね。
そうですね、
そうですね、やっぱ選んでこう買うのがやっぱり楽しいみたいですね。
あとここ最近のね介護業界で何か変化してきたことってありますか。
そうですね、ちょっと僕の個人的な印象にはなりますが、ナーシングホームという、うん、24時間看護師さんが常駐しているこう施設というのが、ここ数年で増えてきているような印象はあります。特にですね、こう介護保険で枠組みとしてナーシングホームって決まっているわけではなくて、まあ、普通の有料老人ホームですとかうちのような左高寿の、施設で看護師さんが24時間常駐しているというような形でナーシングホームとこう打ち出しているようなところが多いですね。
なるほど、確かにナーシングホームってよく最近聞くんですよね。
そうですね、
なんか僕もねそこの違いがよく分かんなくて調べてみたんですけど結局分かんなかったんですけど、
そうですね、決まってるわけではないので
そうなんですね、
言えば
ナーシングホーム、明らかにここから違うという縛りではないわけですね。
そうですね、
はい。じゃあ最後になりますけども、なんかこれから挑戦していこうとかなんか意気込みとかありますか。
そうですね、新しいことにちょっと挑戦するっていうのはちょっと今のところはまだなかなか考えれてはいないですけれども、やはりうちには他にデイサービスですとか、福祉用具のレンタルといった事業所もありますので、まあ、うちのサービスを利用されている、まあ、利用者さんのですね、がそれによって、生活の質が上がるといいなというようなふうに思って、まあ、これからもちょっと頑張っていきたいというふうに思ってます。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。さて今回はサービス付き高齢者向け住宅について鈴木さんにお話を伺ってまいりましたけども、どうでした。
ね、いろんな、うん、施設があるんだなということ、うん、今日も ね、しっかり勉強になりました。
僕もね本当に いつかどっかにずっと思ってるんで、こうやって勉強しようかとずっと思ってます。
あの将来自分がどういう状況になるか、うん、そこも問題ですけどね。
そうなんですよね、はい、はい。さてお送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では皆さんからの医療介護に関する疑問質問を募集しています。どうぞお気軽にこの番組宛にお寄せください。それではまた、次回同じ時間にお会いしましょう。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。